こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界100カ国の旅で出会った人たちが教えてくれた人生で大切なことは、世界100カ国以上を旅した旅 DKAD が旅先で交わした会話から選んだ50の言葉を、写真とエピソードとともに収めた人生エッセイ集である、シジワで働く人、カフェの店員、宿で出会う旅行者など、社会的な肩書きとは無関係な名もなき人々が語り手になる点に特徴がある。内容は自己を縛る思い込みから離れる視点、幸福や休息の捉え方、仕事との距離、困難への向き合い方という4章で構成される。著者自身は元建築士であり、旅の経験を通じて唯一の正解や完璧な生き方を求める姿勢を相対化していく。本書の目的は人生の処方箋を断定的に示すことではない、異なる土地で暮らす人々の短い言葉を媒介に、読者が日常で当然視している価値観を見直す機会を提供することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に普通の人の言葉を中心に据え、成功者の名言集から距離を取る本書の際だった特徴は、著名な経営者、思想家、専門家の格言ではなく、旅先で偶然出会った人々の言葉を中心にしていることにある。語り手には市場の働き手、飲食店の客や店員、相部屋の旅行者などが含まれ、言葉は体系化された理論というより、それぞれの生活実感から生まれている。だからこそ読者は正しい人生を教えられるのではなく、自分とは異なる条件で暮らす人が何を大事にしているかに触れることになる。例えば、許すことを相手のためでなく、自分の人生を恨みに支配させないための行為として捉える言葉は、道徳的な理想論を実際の心理的負担の問題へ置き換える。本書の価値は発言者を過度に神格化しない点にもある。短い言葉が万能の結論になるのではなく、旅の場面と著者の受け止め方を通じて提示されるため、読者は賛同・流歩・応用を自ら選べる。多様な生活者の声を集める形式そのものが人生観は一つに定まらないという主題を支えている。次に、完璧さ正解探しから離れ自分を解き放つ視点を示す第1章の中心には、こう生きなければならないという内面化された規範を緩める視点がある。本書は努力すれば必ず完璧な答えに到達できるという考えを前提にしない。わしろ、人生には条件の衝突や偶然があり、すべてを満たす解決策は存在しない場合があることを受け入れる。その認識は諦めではなく、選ばなかった可能性や他者からの評価に過度に拘束されないための実践的な態度として扱われる。人生は自分が大事すぎるから悩む。主役を降りる練習をせよという趣旨の言葉もこの主題を端的に表す。ここで言う主役を降りることは、自分を軽視することではない。あらゆる出来事を自分の成功失敗の物語として解釈する習慣から一歩退き、他人や環境の複雑さを認めることである。比較正しさ、自己演出に疲れている読者にとって、本書は新たな目標を追加するより不要な義務感を見分ける契機になりうる。ただし、具体的な行動手順を示す実用書というより、考え方の硬直をほぐす読み物として位置づけるのが適切である。さらに、幸福を達成の結果ではなく、休息時間、心の震えから捉え直す。本書は幸福を地位、収入、効率、生産性を高めた先に飲み得られるものとして描かない。旅先で触れた生活感覚を通して休むこと、楽しむこと、意味をすぐに言語化できない体験を大切にする価値観を紹介する。スペインのバルで出会った人物の休日に仕事、それは犯罪だという趣旨の発言は、仕事を否定する主張というより休息を仕事の従属物として扱う習慣への強い意義として読める。休みを罪悪感なく確保することは、人生の目的を労働成果だけに限定しないという意思表示でもある。また、ブラジルのサンバダンサーの、意味なんかなくても心が震えるならそれで十分じゃないという趣旨の言葉は、有用性を証明できない感動にも価値があることを示す。本社における幸福は常に前向きでいる状態ではない。日々の時間の使い方や人との交わり、感覚的な喜びをどの程度許せるかに関わる。読者は海外の価値観をそのまま模倣する必要はないが、自分が休息や遊びを後回しにする理由を検討する材料として活用できる。仕事中心の人生観を相対化し、働くことと生きることの境界を問い直す第3章では、仕事を人生の中心に置くことが唯一の標準ではないと示される。ここで重要なのは、旅先の人々を無条件に理想化して日本的な働き方を批判することではなく、仕事観には文化的、個人的な幅があると可視化する点である。仕事への献身は責任感や成長をもたらす一方、休息、人間関係、余暇、健康を恒常的に後継化させれば何のために働くのかという問いが残る。本庫に収められた言葉はこの問いに統一的な答えを出さない。その代わり、 時間や楽しさを金銭的な成果と同等、あるいはそれ以上に重視する人々の姿を示すことで、読者の前提を揺さぶる。元建築士であった著者が職業を離れて旅を重ねた経歴もこうした主題と重なる。ただし本書は退職や長期旅行を万人に勧める本ではない。現実の責任を抱えた読者にとっての実用的な読み方は、仕事を続けるか辞めるかという二択にせず、休日の守り方、連絡への応答範囲、家族や趣味のための時間の扱いを見直すことだろう。仕事の意味を問い直すことは、労働の価値を下げるのでなく、生活全体の中に適切に置き直す作業である。最後に、困難を消すのでなく抱え方を変える、許し、不完全さ、他者への解放。第4章で扱われる困難への向き合い方は、問題を即座に解決する技法というより、苦しみを増幅させる思考の在り方を見直す視点である。象徴的なのが、許しを相手のためではなく、許せない相手に自分の人生を支配させないためだとする捉え方である。これは加害や不正を容認することと同義ではない。怒りや執着が自分の時間判断、人間関係を占有し続ける状態から心理的な主導権を取り戻すことを意味する。また本書は、完璧な解決策を探し続けることがかえって不安を強める場合を示唆する。選択に損失や迷いが伴うことを認めれば、間違えないことよりも選んだ後に調整し、必要なら人に頼ることへ意識を移せる。旅の出会いから得られる言葉は、困難が普遍的な経験であることも伝える。文化や言語が異なっていても、人は後悔、孤独、不安、対人関係の摩擦を抱える。その共通性に触れることで、悩みを個人的な欠陥としてのみ見る視野が緩む。本書は臨床的支援の代替ではないが、悩みを抱える読者に別の角度から状況を眺めるための短い足場を与える。結論として、本書は、日常の選択に息苦しさを感じている人、働き方や幸福の基準を見直したい人、旅の経験を通じて異なる価値観に触れたい人に向く。とりわけ、具体的な目標達成法よりも、考え方の前提を少し緩める言葉を求める読者に適している。50の言葉は短くても、許し、休息、比較、仕事、意味といった身近で重い問題に接続しており、読後に自分の時間の使い方や他者との距離を点検する余地を残す。実践面では、印象に残った一節を手がかりに、休日の過ごし方、抱え込んでいる不満、正解探しの癖を一つずつ観察する読み方が有効だろう。一方で、明確な手手順、心理学的根拠、体系的なキャリア戦略を求める読者には物足りない可能性がある。類書の名言集や成功哲学と異なるのは、著名人の権威ではなく、旅先の無名の生活者の声を起点にしている点。さらに、著者撮影のカラー写真と出会いの文脈を組み合わせている点である。異文化を華やかな観光情報としてではなく、生き方を相対化する窓として用いる。穏やかな人生エッセイとして位置づけられる。ご支援いただける場合は、旅人 KAD、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。